ご神君一つ。心に隠る守りは、汚るることはなきものさ。親愛の中にある自分を悟れたとき、守りが心にかけられたときである。汚れと思っていたことがおかげであったと気づくとき、汚れに対するイメージアップができたときである。金光大臣は、人間が人間らしく生きる手立てを教えているのに、汚れでもないものを汚れと思い苦労する。汚れと思う心が汚れである。今日はこの汚れと思う心が汚れである。まあ汚いものということでしょうか。ここのところを別の言葉で言えば、難儀と思う心が難儀であると。汚れでもないものを汚れと思っている。難儀でもないものを難儀と思っている。というようなことかもしれませんね。まあ、難儀と思う心が難儀であると言われても、ああそうなのかな、そういうものかなとは思いますけれども、それで難儀がなくなるわけではありませんね。やっぱり信心させていただき、心から合点がいかなければなりませんけれども、親愛の中にある自分ですかを悟れた時と、その難儀が親愛の現れであると悟れたら良いのでしょうけれども、教えていただけばそうなのだろうなとは思いますけれども、心の底からその難儀が親愛だとはなかなかいただけません。やっぱり信心の稽古がいきます。その信心体験の積み重ねがいきます。やはりそこには教えをいただくということもいります。いただかなければ思い違い考え違いでをしてしまっていることが多分にありますからね。最近は新型コロナウイルスで難儀をしておられる方たちがたくさんおられます。どうしたらその方たちがおかげをいただかれるだろうか、それこそその難儀から解放されるだろうか、どうしたらお役に立てれるだろうかとやはり願います。そういう中に今朝いただきましたことは、私がありがたくなる以外にないと言ったようなことを新中記念の時にいただきました。これは私どもが学院に行かせていただき、その夏休みに帰らせていただいた時でした。その学院から帰りまして、初代の親先生のところに礼拝堂ですね、にご挨拶に参りました。まあ、ただいま学院から夏休みで帰らせていただきましたと。あの時は4人でしたかね。そうしましたら、まあ、いつも師匠は私どもの思いもよらないことをご理解くださっておりましたけれども、こうやってまあ、お道の教師として、学院でご本部で修行をさせていただいている。やっぱそれは人を助けたいといったような思いからであろう。けれども、その人を助けるということではないよと。人を助けるために信心をする。人を助けるために信心の修行をさせていただく。ということではないよと。それは人を助けるではいけないのだと。それが 人が助かるような信心をさせていただかなければならないと。そこに人を助けようと思わずとも、人が自ずから助かってくるような、そういう信心修行でなければならないよと、ご理解くださったことがあります。そのことを改めて思い出させていただいたのです。人を助けるではない、人が助かるのだと。そしてまた思い出させていただきますことに、師匠がよくおっしゃっておられましたのが、師匠の私のありがたさの余波で人が助かるということもおっしゃっておられましたね。そういうことなのだと思います。師匠のありがたさ、その余波で、その周辺にいる私ども、またその他の人々がおかげをいただいておられたと、助かっておられたということなのでしょうね。そういうこともあってのことでしょうけれども、それで私がありがたくなる以外にない。それこそコロナウイルスで難儀をしている人たち、その人たちがどうにかして助かられないものだろうか、助けてあげる道はないものだろうかと思います。しかしそれは結局は私がありがたくなる以外にはないのだと。私がありがたくなれば、その人たちでも助けることができるようになる、その人たちが助かられることにもなる。まずは私がありがたくなることだということなのですね。これは最近いただきます、私が信心させていただきますというのがありますね。その私が信心させていただきます、まあなるほど、素晴らしいお言葉ですね。しかしそこには具体性がありません。抽象的で、なるほど素晴らしいな、そうあるべきだろうなとは思いますけれども、では一体私が信心させていただきます、信心するとはどういうことなのか、具体性が示されておりません。まあそれぞれに違うといえば、それでそれなのでしょう。それぞれのところで自分の思う信心をさせていただけばよいといえばそうなのかもしれません。けれども信心をするということがどういうことなのか、私が信心させていただきます、では具体的にどう何に取り組むのかが明らかにされていませんね。これは教祖様がそれこそおかげは我が心にありと教えてくださった。しかしそのではどうやったらその我が心になることができるのか、その手立てがない。まあないことはないのでしょうけれども、明確に教えてくださっておりませんね。ただおかげは我が心にありと言ったり、私が信心させていただきます、ではどうやったら我が心になれるのか、どういう信心をしたらよいのかという、もう一歩踏み込んだところがいるわけですけれども、師匠のもとの場合はそれこそ五願五行という信心に取り組みます。あるいは天地日月の心に取り組みます、成り行きに取り組みます、泥の心に取り組みますと、それぞれのところでそれぞれの思いがすぐ出てきますけれども、普通のところではなかなか、さあ何をしてよいのだろうかということになるのではないでしょうかね。 それで私がありがたくなる以外にない。ではどうやったらありがたくなれるのか。今朝もう一ついただきますことは、肉眼で見ればそれは難儀に見える、が心の目で見れば親愛と見れる、といったようなこともいただきました。なるほど、私どもの身に降りかかってくることから、それを肉の目、肉眼で見ている間はやっぱり難儀としか見えないのですね。それを心の目を開いて、それこそ教祖様も心眼を開けと教えておられますが、その心の目を持ってその事柄を見る、そこに初めて神様のお心が分かり、親愛も分かるようになる。まあ親愛が見えてくる。ありがたくなるためには肉眼をもってしてはなかなかありがたくはなれない。私どもの心の目を開かなければ、またその心の目をもって神様のお心を、神様の願いを見ようとしなければなかなかありがたくなれるものではありませんね。人が助かるためには私がありがたくなる以外にない。ためには物事を私の心の目で見る信心をさせていただかなければならない。まあ次は、さあどうやったらその心の目が開けるのか、心の目で見るということはどういうことなのかということですけれども、これはおそらく成り行きを一つ一つ、私どもの身の上に起こってくる成り行きを一つ一つ尊び大切にさせていただく、そこに、ああ神様の思いはこういうことだったのか、これが神様の御思いなのか、といったようなことが心に響いてくることが必ずあります。その時心の目が一つ開いた時ではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。